社会人となってポッドキャスター続けてみて、思うのは、近況報告っていうのが学生の時よりめちゃくちゃやりづらいなっていうことで、まあ、今週出張があったのでその話は少しだけしますが、やっぱりね、どうも話しづらいですよね。仕事ですからね。西暦2015年10月17日土曜日、朝10時ジャスト収録、おはようございます。テクノでございますけれどもですね、出張でガチで北海道の右下の方に行ったんです。右下っていうと根室じゃないんですけど、隣じゃ全然ないんだけど、釧路市に行ってきたんですよね。で、釧路市っていうと、僕札幌にいた頃は、釧路市。天気予報では一応、北海道の方の右下の方で、天気予報でギリギリ出てくる程度の、都市。ほぼ地方都市。だから田舎だなっていう感覚だったんですよね。なんだけどね、5月にも、一回、新社会人研修みたいなので行ったことあって、今年入って2度目の釧路だったんですけど、徐々にですけど、栄えてきてるというか、徐々にというかですね、高速道路もですね、釧路までつなげようみたいな感じになっててですね、これからが、楽しみな都市なのかもしれないなという、ガチ北海道の右下、釧路市に行ってきた話をちょっとだけしたいと思います。はい、ということでやっていきますけれども、釧路ってね、僕1回2回か、小学校1年生の時に1回目で初めて行ったんですよね。曽祖母か、ひいばあちゃんって言ったらいいんですね。ひいおばあさんがですね、釧路の方に住んでまして、で、それで、会いに行くっていうのを一回やったことあります。はい。阿寒の方でしたかね。阿寒町っていう場所があって、阿寒湖とかって皆さん聞いたことありますからね。あの辺ですね。あと、天然記念物になってるマリモなんかが有名ですけど、取っちゃいけないものですけれども、エゾマリモって言って人工的に作ったマリモなんかはよくお店で売られてたりとかして、お土産のものなんかであって、僕もなんか受け取った記憶があります。お土産としてマリモを。エゾマリモってやつですね。で、次行ったのが、その次の年なんですよね。小学校2年生の時。1年生の時にひいばあちゃん会いに行って、で、次の年、小学校2年生の時にひいおばあちゃんが亡くなったんですよね。で、その時にもうお葬式の関係で、釧路の方まで行った記憶がありますが、札幌から釧路ってね、めっちゃ遠いんですよ。そりゃめっちゃ遠いんですよ。ってことで、当時は、全然、当時って僕が小2の時だから、1998年ですよ。だから全然さ、高速道路なんて今よりも通ってないですから、途中までは多分高速で行ったと思うんですけれども、98年だと、どこまで開通してたんだろう。多分ね、帯広までは確実に通ってはいたと思うんですけれども、池田ぐらいまでで止まってたんじゃないかなって、思うぐらいのところでした。はい。池田町って言ってわかんのかなっていうレベルの池田町も田舎ですけれども。はい。めちゃくちゃ時間がかかったなっていうのと、あと超田舎だなっていうこと、プラス、今回もそうなんですけど、霧がすごいんですよ。夏場でもそうだったんですけど、結構霧がかかるんですよね。なので、 まあその記憶はあります。朝霧がかかるっていう、まあもうさ今10月になったらもう結構寒いですし、10月中旬ともなってくるとですね、高速道路に入る付近の電光掲示板なんかで、朝早朝とか、夜間は路面が凍結する可能性があるので早めにタイヤ交換をしましょうねみたいな呼びかけの掲示板でね出てくるっていうのもよくあるというか今回あったんですけども、っていうぐらいもう結構冷え込むんですよ。車についてる気温の温度計みたいなやつですね、あれで今回は一番低いので4度ですね。はい、氷点下まではいかなかったけど4度まで来てて結構寒かったなっていう風に思いますね。はい、釧路はね、まあ、いろんな人の話を聞く限りやっぱり結構寒いんですよね。でそんなに暑くもならないっていう、だからエアコンはいらない、なんか変なウェブサイト、なんか信憑性があるかどうかよくわからないウェブサイトで見てて思った、わかったのは、まあ、あくまでも噂ですよ、こういう極端な例があるんじゃないかっていうことで言われてたのは、釧路市内の中でエアコンが全く売れないと、で必要ないからね、1年間で、釧路市全体の電気屋さんでエアコンが売れる台数が1年間で4台だった年もあるぞみたいな、どこの調査だよっていう風に思いますけど、はい、まあそれぐらい、まあいらない、エアコンがいらない場所、夏場でもいらない、下手したら扇風機もいらないんじゃないかって思いますけど、札幌に住んでた時もね、僕ね、何度かだけですけど、札幌に住んでても僕ん家でエアコン出さなかったっていう年ありますよ。うん、そろそろ出さなきゃねエアコンとか言って7月入って、でそろそろ出さなきゃねエアコンとか言って8月に入って、もうここまで来ちゃったらもう乗り切るしかないっしょって言った、お盆ちょっと直前、高校野球甲子園が始まるあたりみたいな、ことで結局9月に入っちゃって、扇風機が全く必要がなかった年っていうのが何度かあった記憶があります。うん、物置にずっと扇風機しまいっぱなしみたいな。札幌の方の実家もですね、エアコンがないんですよね。で、扇風機だけなんですよ。で、めんどくさいから扇風機さえも出さないっていう年とか、扇風機出しても使わないとかね、よくあるんです。うん。窓開けときゃ正直どうにかなるっていうのはあるんですよね。ただ、今回ですね、僕が引っ越したその北海道の右下の方の田舎の方はめちゃくちゃ暑くなったので、さすがに扇風機ないときついっていうのはあったんですけど、まあその辺も地域によるのかなっていうふうには思いましたね。はい。ただとにかく釧路はですね、すごかったね、霧がね。うん、まあそういう都市なんだろうなっていうところですが、それでもね、やっぱり都市部だね、すごいなって思ったのはね、女子高生のスカートめっちゃ短いね。うん。で、それはね、すげえびっくりした。札幌に住んでたからさ、札幌に住んでると女子高生のスカートが短いのはある程度までは納得いくの。僕も札幌の高校生だったから、友達とかのスカート見てて、まあ、短いなっていうふうには思うけど、そういうもんなんだなってことで、まあ、もうなんかね、中高6年間ね、短いスカートの女子と一緒にね、学校を通ってればさ、納得いくところは納得にいくじゃん。校則違反とはいえ、そういうもんじゃんっていうところで納得がいくので、まあはい。で、逆にですね、田舎の地域で今住んでて、たまに見かける女子高生なんかは結構スカートが長いんですよね。僕が札幌にいた時とかよりも。あとね、ジャージ登校とかが結構普通みたいで、中学校とかでは。なので、普通に体育がない日でもですね、ジャージで登校してジャージで授業やってるとか、大学の時の研究関係で中学校に出向いた時があったんですよね。札幌近郊だったんですけど、千歳だったかなかどっかの学校に研究関係で行ったことがあって、で、その時は、その中学校は、普通に国数理社 A の授業をジャージで受けてましたね。うん、とかっていうのがあるぐらいでしたね。うん。まあだから必ずしもスカートである必要はないよなっていうこと、うん。あと高校3年生の時のケクステ、あ、そっか、その時休止中だったか。ただね、マイブームというかクラス内の男子でブームになったのが黒タイツっていう、 黒タイツの女子がいいよねみたいな話を、してた記憶があったんですけど、釧路で今回行ってたまたますれ違った女子高生とかがなかなかこう黒タイツじゃない生足で、4度とかのさ寒いところ歩いてるのを見て、こいつら大丈夫かみたいな風には思ったりもしましたけれど、はい、まあ割 と、まあ俺釧路を都会だと思っちゃいないけど、でもあの割と都市部になるとスカートが短くなるものなのかなっていう気はしてくるよね。札幌とか釧路とか、東京行った時もそうだね。東京なんかひどいですよね。あのケクステリスナーの中に東京とか関東圏の方っていらっしゃるかどうかちょっとわからないですけど、東京に福山さんのライブとかで遊びに行った時、横浜行った後にちょっと東京でブラブラするっていう時に出くわす女子高生のスカートの短さですよね。あの何あの文字通り見えそうで見えないっていう位置を女子高生はよくわかってらっしゃるって本当によく思う。うん、あのぐらい短くしています。うん、でもうなんかそれってさ 100% 高速違反じゃないですかね。だけどなんかもうなんで高速違反なんだろうってたまに思っちゃうぐらい、もうあれはなんだろうね、あのマナーとしてはああいうものをさ許すべきではないとは思うから、あの中学とか高校とかであの明確な基準として膝が隠れるまでって言ったら大体わかるじゃんね。あの何センチとかって言われてもね、人の身長とかによっても違うから、だから膝が隠れる程度っていうある程度明確な基準を作るわけですよね。はい。だけどもうここまでさ女子高生があるいは女子中学生が膝上どころか膝が隠れるまでというか、なんかお尻が隠れればそれでいいんじゃねみたいな短さになってるとですね、もうそういうもんかなっていうことで、もうクレームも来てないんじゃないのほとんどって思っちゃうくらいの、短さだったなぁというふうに思ったところでございます。はい。っていうことでですね、なんだろう、街歩いてて思ったのはそれぐらいかな。うん。あとは、札幌住んでた時と、今回釧路で出張で3泊4日でしたけど、3泊4日釧路にいて、で、車とかちょっと運転してたんですけど、分かったのは何かっていうと、たまたま出くわした車がそうだったからっていうのはあるかもしれないんですが、釧路の車、運転が荒い。うん、札幌は結構車が多いっていうのと、街中に行けば行くほど結構ですね、道が5番の目になってはいるものの複雑なんですよね。どこどこは一方通行だとか、こっちは左折でできないとか、こっちは直進ができずに対向車全部一通になってるから右か左にしか行けないとかって結構いろいろルールが複雑になってて、たまに見かけるんですよね。逆走してる車とかが。だからそれぐらい結構慎重になって運転しないといけないんですけど、だから、そんなにやばい運転の荒い車ってあんまり見かけないし、マジで危ないんですよね。釧路とかまで行くと、っていうか、まあ、田舎道とかだともうなんか一般道なのか高速道路なのかよくわからないぐらい、本当にまっすぐな一本道とかって結構あるので、で釧路とかって行ってみて分かるのが結構工業地帯なので、工場とかさ結構多いから、なんかそういう漠然としたイメージですよ。そういうところで働く人たちのイメージってなった時に、運転が荒いっていう事実を見た時になんか結びつくんですよね。ああ確かに運転荒そうなイメージのルックスの人が多そうだなみたいなことでですね、ちょっとね、北海道のナンバープレートいろいろありますけど、札幌ナンバー、帯広ナンバー、旭川ナンバーとか北見ナンバーとか釧路ナンバーとかいろいろありますけど、僕が見る限り確かに釧路のねナンバーはね怖いなって思いますね。はい。で札幌は僕なのでなんか共感できるんですよね。で帯広は遅い。お年寄りが運転するイメージなんですよね、帯広ナンバーって。だから、極端に遅いんですよ。50キロ制限のところで30キロで運転するような感覚。うん、だから、いろいろ、発見が多かった出張でございました。